次は料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月はトマトの土佐酢漬けです。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。今年の夏は暑かったですね。あんまり暑かったから僕も毎日さっぱりしたものばっかりやたらと食べていた気がします。そんな夏の間、今年は繰り返し作って食べていたものがあります。あまりにも気に入りすぎたので、この先順調に涼しくなっていってくれるのか、残暑がまだしばらく続くのかは別として、この料理はなんとなく年中作り続けてしまいそうだなと思っています。その料理とは酢の物です。酢の物にもいろいろありますが、僕が夏中作り続けたのはトマトの酢の物。酢の物としてはちょっと珍しいかもしれませんが、これがやみつきになる美味しさなんです。今回も最後にちゃんとレシピまでご紹介しようと思っていますので、お楽しみに。ところで、最近の日本人ってすっかり酢の物という料理を食べなくなってしまったと思いませんか？僕が子供の頃は、つまり昭和の時代ですが、酢の物って頻繁に食卓に登場していたような気がします。定番はやっぱそうですね、きゅうりとわかめの酢の物ですね。そこにちょこっとこうしらすが乗ってたり、あとタコが入っていたこともあったように記憶しています。しかし僕は酢の物が嫌いでした。酢の物が大好きな子供は当時でもあまりいなかったのではないかと思いますが、そんな子供の意見を知ったこっちゃないとばかりに酢の物はよく登場しました。給食でも酢の物はよく出てきた気がします。よく覚えているのは春雨の酢の物です。基本的に毎日の給食は楽しみでしたが、これに限ってはちっともテンションが上がりませんでした。この春雨の酢の物にはなぜか必ず缶詰のみかんが入っていました。基本的に酢の物が嫌いな子どもたちのために、せめて少しは喜んでもらおうっていう、そういう気遣いで入っていたのではないかなと今となっては思いますが、少なくとも小学生の僕にとってそれはもう完全に余計なお世話でした。日本人があまり酢の物を食べなくなったのは、サラダにその地位が取って代わられたせいではないかと思っています。サラダの方が一見健康的で、見た目も味も華やか、そして食べやすくて美味しいドレッシングもいろいろ売られています。もちろんその中には子供にも好かれそうな味のものもたくさんあります。子供だけでなく大人たちもやっぱりサラダの方が好きそうに見えます。和食屋さんとか居酒屋さんでもメニューに酢の物ってあんまりありません。でもサラダはもう絶対に定番ですよね。もう必ず何種類かメニューにあります。でもこう古くからやっている、もうそれこそ創業50年とかそういった居酒屋さんではメニューにしっかり酢の物が残っていたりします。子供の頃は嫌いだった酢の物ですが、大人になってお酒、特に日本酒を飲むようになると、そういう酢の物の美味しさが分かるようになりました。僕が時々行く古くからの酒場にはひづなますという酢の物があります。ひづなますってご存知ですか？これは塩酒の頭の先の軟骨の部分を薄切りにして、それを酢につけたものです。その店ではそれが酢の物といえば、必ず出てくると言っていい、きゅうりやわかめと一緒に小鉢に入って出てきます。なんともクラシックというか、なんというか古臭い料理ですが、これが酒のあてにたまらないんです。僕以外誰もその店でそれを頼んでいる人を見たことがないので、これ大丈夫かな、いつまでメニューにあるかなって時々心配になります。酢の物に使う合わせ酢にはいくつかの種類があります。お酢と醤油を合わせたものは2倍酢、 そこにみりんか砂糖が加わると3倍酢で、これは2倍酢よりもずっと食べやすい感じになります。さらにここに出汁が加わると土佐酢、ね、これは出汁の旨味で味わい深く、また酸味も和らいでちょっと高級感が漂います。まあ、言うなれば割烹料理的な合わせ酢とも言えます。今回ご紹介するトマトの酢の物にはこの土佐酢を使います。なので料理名としてはトマトの土佐酢漬けということになります。これはね、酢の物といってもちょっとサラダっぽい感覚もあって、まあ酢の物離れが進む多くの日本人にもかなり好まれる味の酢の物なのではないかと思っています。さて作り方です。トマトを2個用意します。料理屋さん風に丁寧に作りたい方はそれを湯むきしてください。でも面倒なら別にそのままでも全然大丈夫です。まあ、食べやすい一口大に切って小さめのボウルなどに入れて用意しておきます。次に小さな鍋を用意して、そこに土佐酢の材料をすべて入れます。材料は醤油大さじ1、みりん大さじ2、お酢大さじ2、水 100cc、 そして、カツオの削り節パックを2パックです。これをすべて鍋に入れて中火にかけます。沸騰したらそのまま火を弱めて、30秒ほどしたら火を止めて、そのまま自然に冷まします。で、これが手で触れるくらいまで粗熱が取れたら、茶こしなどを使ってかつお節をこしながらトマトの入ったボウルに注ぎます。かつお節結構これたくさん入っているので、こした後にスプーンなどでギュッと絞り切ってください。そしてそれをそのまま冷蔵庫で冷やしたら完成です。まあそしたらそのタイミングで、すぐ食べても美味しいのですが、これ一日中置くとよりしっとりと味が染みて、これもまた格別です。トマト自体が美味しいのはもちろんなのですが、お酢の方にもトマトの旨味が染み出して、もうもしかしたらこっちの方が本体なのではと思うほど絶品です。酢の物といってもこの酢の汁は酸味もまろやかなので、まあほぼ冷たいスープみたいな感覚でもうごくごく飲み干してしまってもいいですし、まあ、トマトの方が先になくなったらですね、まあきゅうりを塩もみしたり、あとわかめなんかもそこに合わせてもう一回それで酢の物を作るのもおすすめです。ぜひ皆さんも定番にしてください。